今日の本文は使徒言行録27章3節から8節までです。翌日シドンに着いたが、ユリウスはパウロを親切に扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許してくれた。そこから船出したが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここで百人隊長はイタリアに行くアレクサンドリアの船を見つけて、私たちをそれに乗り込ませた。幾日もの間船足ははかどらず、ようやくクニドス港に近づいた。ところが風に行く手を阻まれたので、サルモネ岬を回ってクレタ島の影を航行し、ようやく島の岸に沿って進み、ラサヤの町に近い良い港と呼ばれるところに着いた。アーメン。はじめに一つご案内とご了承願いたい点を申し上げたいと思います。先週の主日、教会学校の子どもたちや学生を含めて、合計9028人の信者の皆さんが主日の礼拝を捧げました。また、個人的なご都合のため、礼拝堂に来ることができず、インターネットを介してリアルタイム礼拝に参加した2059人を合わせると、先週の主日礼拝に参加した人数は合計1万1087人となります。非常に多い人数です。しかし、それだけ多くの人たちが礼拝を捧げている当教会の最も大きい礼拝スペースは、私たちが本堂と呼んでいるここ広報館の礼拝室ですが、500人しか収容できません。そこで、主日になると信者の皆さんは26の礼拝室に散らばって、スクリーンやモニターを見ながら礼拝を捧げています。主日礼拝に出席する信者数に比べて、本堂の規模がこれだけ小さい教会は、おそらく国内外を含めて当教会が唯一ではないかと思います。よくご存知のように、教会は建物や制度ではなく、主を自分の主人として迎えた人々が集まるところです。当教会が500人しか入れない小さな本堂を持っているにもかかわらず、毎週多くの信者の皆さんが一緒に礼拝を捧げ、韓国プロテスタントの二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師霊園と四院殉教者記念館の維持管理をしながら、献金の 50% を世界各地域の多くの機関と人々に主の愛として惜しみなく流すことができるのは、主が当教会に施してくださった特別な恵みであることは間違いありません。私たち皆が主に感謝せざるを得ない主の特別な恵みです。ただ一つだけ残念なことは、本堂が狭く多数の礼拝室があちこちに散在しているので、教会の信者同士がお互いに顔を知らないということです。そこで当教会の全信者が一堂に会し、顔と顔を合わせて親密に交わることができるように、2年に一度全信者運動会の100トゥゲザーを開催しております。お知らせしましたように、5月3日水曜日の祝日に第7回100トゥゲザーが木ドンメインスタジアムで開かれます。家族の月5月を迎えて、家族全員が一堂に会し、信者同士の親密な交わりの時を持つというのが100トゥゲザーの本来の趣旨であります。特に今年の100トゥゲザーは、私たちと一緒に、隣人と一緒にというテーマで企画されています。家族、親戚、周りの人の中で招待したい人がいれば、誰でも招待することができます。5月3日、家族全員で木トンメインスタジアムに出向き、 信者の皆さんと顔を合わせて信仰を深め、今の時代に私たちを100周年記念教会の一員として生きることができるようにしてくださった主の恵みと愛を存分に堪能してくださるようお願い申し上げます。今日は復活の主日です。私たちの罪の代価である死の罰を私たちの代わりに受けてくださるために、十字架の上で生贄になったイエス様は、約束通り、三日目に死の力を打ち破って永遠に蘇られました。イエス様が蘇られたことを記念する復活の主日は、私たちがなぜクリスチャンとして生きるしかないのか、その理由を考えさせてくれる意味深く感激的な祝日です。もしイエス様の復活がなかったら、イエス様を信じる私たちの信仰は虚しく無駄であり、イエス様の姿を追ってクリスチャンとして生きる私たちは、世の中で最も愚かな人間に過ぎないでしょう。この世でいくら栄華を享受したとしても、私たちの生は墓場で一握りの土になって虚しく消えてしまうからです。しかしイエス様が死を打ち破って蘇られたため、蘇られたイエス様の中で私たちの人生の意味は新しくなりました。蘇られたイエス様の中で私たちが生きているこの世界の意味が新しくなりました。蘇られたイエス様の中で私たちが経験している様々な事故や事件の意味が新しくなりました。蘇られたイエス様の中で私たちの肉体の死もまたその意味が新しくなりました。イエス様が亡くなられたことがすべての終結を意味するのなら、イエス様が蘇られたことは全く新たな始まりを意味します。したがって、蘇られたイエス様の中ではすべての意味が新しくなります。ローマに向かうパウロの旅はやはり、蘇られたイエス様の中でその意味が新しくなったことは言うまでもありません。百人隊長ユリウスとその配下の兵士に護衛されながら、パウロ一行が乗ったアドラミティオン港の船は、カイザリアから出発してアジア州沿岸の各地に寄港することになっている貿易船でした。今日のトルコ大陸とシリア州、レバノンの港を行き来する貿易船だったのです。世界地図を広げてみると、トルコ大陸とシリア州、レバノンの沿岸は、カタカナ、フの字の形をしています。トルコ大陸の南の海岸線が西から東へと続いていて、トルコのアダナ付近で南方向に下へ曲がり、シリア州、レバノン、イスラエルの沿岸までつながっています。そしてトルコ大陸の南、100km の地点に長さ 200km のキプロス島が北東から南西に伸びています。カイザリアでパウロ一行が乗ったアドラミティオン港の船はレバノンのシドンに寄港してから再び通常の航路に沿って北上しました。アドラミティオン港の船の目的地はパウロ一行がイタリア半島への直行船に乗り換えることができる港、リキア州のミラでした。リキア州のミラはトルコ大陸の南西端に位置していました。通常だったらアドラミティオン港の船はカタカナ・フの字型の沿岸を上の方に進んでから左に向きを変えて西のミラに向かったはずでした。しかしアドラミティオン港の船は通常通りフの字型の航路をたどることができませんでした。トルコ大陸から吹きつける向かい風に逆らうことができなかったためでした。 その向かい風によってトルコ大陸の南100キロメートル地点に位置するキプロス島まで流されたアドラミティオン港の船は、その島を風よけにして前に進みました。200キロメートルに及ぶキプロス島の影を航行して、アドラミティオン港の船の最終目的地であるリキア州のミラに向かって進んでいきました。ここまでは前の時間に述べた内容です。そして激しい向かい風によってローマに向かっていたパウロの目の前に現れたキプロス島の意味についても前の時間の説教で深く考えてみました。この時間注目していただきたいのは本文5節の記録です。4節と5節です。そこから船でしたが、向かい風のためキプロス島の影を航行し、キリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎてリキア州のミラに着いた。ここでパウロ一行が乗船したアドラミティオン港の船は、激しい向かい風のためキプロス島の影を航行しリキア州のミラに到着したと言っても、全く文脈としてはおかしくありません。ところが本文の5節は、パウロが乗った船がキリキア州とパンフィリア州の沖を渡ったことを強調しています。パウロは3回にわたる伝道旅行の際、たびたび船に乗りました。第1回目の伝道旅行の最初の伝道地だったキプロス島に行くときも船に乗り、キプロス島から次の伝道地であるペルゲに行くときも船に乗って行きました。一時伝道旅行を終えた後も船に乗ってシリア州のアンティオキアに帰りました。二次伝道旅行の際は船に乗ってヨーロッパ大陸まで進出し、ヨーロッパ大陸から戻るときも船に乗ってシリア州のアンティオキアに帰りました。最後の三次伝道旅行の際もパウロは複数の区間の移動に何度も船を利用しました。2000年前に地中海世界を行き来していたパウロにとって船舶は最も重要な交通手段でした。しかし、パウロが何度も船に乗って渡った海について、聖書にその海の名称が記録されているのは、この本文以前には一度もありませんでした。なのに、使徒言行録を記録したルカは、どうしてキリキア州とパンフィリア州の沖だけは、あえてその名称を本文に記録したのでしょうか。その海の名称を通じてルカが私たちに伝えようとした主のメッセージは何でしょうか。2000年前、ローマ帝国の小アジア半島、すなわち今日のトルコ大陸の南海岸には重要な2つの行政区域がありました。キリキア州とパンフィリア州です。パウロの乗っていたアドラミティオン港の船が向かい風に流されて航海したのは、実際は長さ200キロメートルに及ぶキプロス島の影でありました。しかし、使徒言行録を記録したルカは、パウロが乗っていた船がキプロス島の影の沖を過ぎたと記録せず、キプロス島から100キロメートルも北に離れたキリキア州とパンフィリア州の沖の名称をわざわざ記して、パウロがその沖を渡ったと記録しています。それはキリキア州とパンフィリア州がキプロス島と同様、パウロの生涯において非常に重要な意味を持つ場所だったからです。キリキア州にはパウロが生まれたタルソスがありました。つまり、キリキア州はパウロの故郷だったのです。 パウロはキリキア州タルソスのディアスポラユダヤ人として生まれました。パウロの先祖がはるか前にイスラエルの地を離れて異邦の地キリキア州のタルソスに定着した結果でした。パウロは異邦の地で生まれ異邦人社会で育ったので、ユダヤ人でありながらも当時地中海世界の公用語だったギリシャ語を母国語として使っていました。つまり異邦人であるギリシャ人と一緒に暮らすのに全く違和感がないギリシャ派のユダヤ人だったのです。それに早くからローマの市民権を獲得した両親のもとに生まれ、パウロも法的にはローマの市民でした。そのおかげでパウロはありがたくも異邦人のためのイエス様のヒペレテスとマルティスとしての署名に完全に従って使えることができました。ギリシャ語が公用語であるローマ帝国のどの都市に行っても、パウロはギリシャ語で完全に福音を述べ伝えることができましたし、ローマ市民として法的保護を受けることができました。今もパウロは皇帝に上訴したローマ市民の資格で皇帝の直属部隊であるアウグストゥス隊の百人隊長ユリウスとその配下の部下の護衛を受けながらローマに向かっています。パウロが乗ったアドラミティオン港の船は激しい向かい風のためにキプロス島に流され、その島の沿岸を航行しています。その沿岸から北へ100キロメートルのところにパウロの故郷であるキリキア州があります。晩年を迎えたパウロが故郷を思いながら自分の一生を振り返ってみると、キリキア州のタルソスでギリシャ派のユダヤ人でありながらローマ市民として生まれたのは主の神秘的な摂理でした。もし自分がイスラエルの地でヘブライ語のみを使うヘブライ派のユダヤ人として生まれて育ったのであれば、異邦人のための主のヒペレテスとマルティスとして召されることはなかったはずです。主はパウロが生まれる前からパウロを主の道具としてお使いになるために神秘的に予定なさっておられたのです。その事実を改めて確認したパウロが主のために自分の最後の生を惜しみなく投げ打つ決断を新たにしたことは間違いないことでしょう。パウロはただ海を航海したわけではありませんでした。その海はパウロのための主の神秘的な摂理を映す恵みの画面でした。そこでルカはパウロが生まれた故郷の地名をあえて使い、パウロがキリキア州の沖を渡ったと本文に記録したのです。キリキア州の西にはパンフィリア州があります。パンフィリア州はパウロの2番目の伝道地であるペルゲがある地域です。パウロが一時伝道旅行の最初の伝道地として選んだキプロス島、その次に行った場所がパンフィリア州のペルゲでした。ペルゲが重要な理由はそこで起こったことがきっかけで、その後のパウロの伝道対象範囲が想像を超えるほど拡張したからです。2000年前に徒歩で旅をする人たちは道端で食事をとったり野宿をすることは日常茶飯事でした。そのような意味で一時伝道旅行に出かけたパウロとバルナバにとって 遂行員として同行した青年マルコは必ず必要な助力者でした。しかし金持ちの一人息子だったマルコは最初の伝道地であるキプロス島でひどく疲れたせいか、2番目の伝道地であるペルゲに到着するや家に帰ってしまいました。パウルとバルナバは助力者の助けなしに一時伝道旅行のすべての旅程を終えるしかありませんでした。その後パウロとバルナバは再び二次伝道旅行を始めることにしました。一次伝道旅行の時に訪問した場所を再訪問することにしたのです。しかし青年マルコのことでパウロとバルナバはお互い決別の道を歩きました。バルナバは自分のいとこであるマルコを二次伝道旅行にも連れて行こうとしましたが、パウロは一次伝道旅行で無責任にも無断に離脱したマルコを連れて行くことはできないと言ってお互いの意見がぶつかり合いました。もしこの時にパウロがバルナバと決別していなければ一次伝道旅行の訪問地を再訪問しようとしていた彼らの二次伝道旅行も今日のトルコ大陸の中南部地域に限られていたことでしょうし、その後もパウロの伝道旅行はトルコ大陸を離れることができなかったことでしょう。しかしバルナバと決別したパウロが助力者のシラスと共に一次伝道旅行とは正反対の方向を選択して想像もしなかったヨーロッパ大陸にまで渡ることになり、その延長線上で今はついに帝国の心臓であるローマに向かっているのです。パウロがアドラミティオン港の船の上で自分の過去を振り返ってみたら、自分がアジア大陸を越えてヨーロッパ大陸にも福音を伝え、ついには帝国の心臓ローマにまで向かうことになった出発線上にはマルコがいました。それまでパウロはパンフィリア州のペルゲで何の理由もなしに家に帰ってしまったマルコを二度とは一緒にできない無責任な青年だと考えてきました。しかしアドラミティオン港の船が航海しているキプロス島の海岸から北へ100キロメートル離れた向こう側のパンフィリア州を眺めながらパウロの考えは変わりました。主が青年マルコをパンフィリア州のペルゲで途中で放棄させたのはアジア大陸の自分をヨーロッパ大陸に、ひいては帝国の心臓ローマにまで導かれるための主の神秘的な摂理だったことをパウロはようやく悟ったのです。このように悟らせてくれた海もただの海ではありませんでした。この海もやはり神秘的な主の摂理を映してくれる恵みの画面でした。それでルカはパウロがパンフィリア州の沖も渡ったと本文に記録したのです。パンフィリア州の沖でマルコを通した主の神秘的な摂理を悟ったパウロはローマに到着した後にテサロニケ人への手紙第2、4章11節によるとマルコを呼んで自分のそばに置いたとあります。遅ればせながらマルコとの関係を回復させたわけです。マルコはパウロがローマで斬首刑になって死ぬまでパウロのそばにいました。マルコがイエス様の直属の弟子でないにもかかわらずマルコの福音書を記録できた背景には、このような パウロの配慮が重要に働いたということは誰も否定できない事実です。カイザリアを出発したアドラミティオン港の船がリキア州のミラに着くまで1000km を超えるパウロの航海は単純な航海ではありませんでした。北から向かい風を吹き寄せた主の摂理の中で、パウロが彼の原点であるキプロス島を経て、彼がローマ市民として生まれた故郷の地であるキリキア州の沖、そしてマルコの中途放棄で、パウロの伝道対象範囲が想像を絶するほど拡張したパンフィリア州の沖を渡りながら、パウロの心は主の中でより清らかに浄化されました。ローマで主のために最後の生を投げ打つパウロの心を主はこのように美しくしてくださったのでした。では今度はローマにいるクリスチャンたちの立場から一度考えてみましょう。前の時間にもお話ししたように、パウロがローマを訪問する前にローマにはすでにクリスチャンたちがいました。彼らがいつ誰から福音を聞いてクリスチャンになったかを推測させてくれる聖書の証言があります。五旬節に聖霊様が弟子たちに降臨なさった時のことでした。弟子たちが聖霊様の感動を受けて福音を伝え、地中海世界の各地から来た人々が弟子たちの説教を聞きました。使徒言行録2章10節によると、その現場にはローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいれば、ユダヤ教への改宗者もいました。五旬節を迎えてローマからエルサレムを訪れたユダヤ人と、ユダヤ教へ改宗した異邦人たちでした。そのローマ人たちがローマに戻って、一緒に集まって礼拝を捧げ始めてから、ローマ教会が自制的に誕生したのでしょう。まるで朝鮮の地に、宣教師が入ってくる前に、海外で福音を接した朝鮮たちによって、朝鮮の地に自制的に教会が先に出来上がったことと同じです。その時はまだ新約聖書がありませんでした。ローマの信者たちは、五旬節にエルサレムの弟子たちから聞いたこと以外には、福音について知っていることがありませんでした。知る道もありませんでした。ローマの信者たちのこのような事情を聞いたパウロは、三次伝道旅行中にコリントから彼らにローマ人への手紙を書いて送りました。救いと福音とは何か、イエス様はどのような方であり、なぜイエス様が救い主であられるかを明かす福音の真髄でした。パウロの手紙を受け取って福音の真髄を接したローマのクリスチャンたちの感激と喜びはどれだけ大きかったことでしょう。しかし彼らだけでローマ人への手紙を読み、それを理解するには限界がありました。彼らにはより深い意味を理解させてくれる霊的指導者が必要でした。ところがローマ人への手紙の最後には、パウロが直接ローマを訪問する計画があるというパウロの約束が書かれてありました。ローマのクリスチャンたちが自分たちに会いに来たパウロからローマ人への手紙の福音を直接教わるということは、胃がとろけるほどの霊的経験でしょう。その日からローマのクリスチャンたちはパウロのローマ訪問を首を長くして待ちました。しかしいくら待ってもローマを訪れると言ったパウロは 来る気配がありません。日が経つにつれ、ネロ皇帝の暴政は度が過ぎ、ローマ人たちの不正と不義はますますひどくなりました。このような状況の中で、霊的指導者もなしに主の弟子として生きようとするローマのクリスチャンたちは、まるで離島に流されたような疎外感を感じたではないでしょうか。彼らの心の中には、主は私たちを忘れたのではないか、あるいは諦めたのではないかという絶望的な質問があったことでしょう。どうですか？主はローマ教会を、ローマのクリスチャンたちを忘れましたか？彼らを諦められましたか？決してそうではありませんでした。主はユダヤ人たちの暗殺の脅威の中でも、パウロが必ずローマに安全に行けるように、パウロにローマ皇帝に上訴させ、ローマ軍の護衛の中でパウロをローマに向かわせてくださいました。主はパウロが乗船したアドラミティオン港の船が激しい向かい風を避けて、キプロス島の海岸に沿ってキリキア州とパンフィリア州の沖を渡らせることで、ローマで生を得るパウロの心をより清らかにしてくださっておられます。激しい北風が吹き荒れても、パウロは今少しずつローマに近づいています。ただローマのクリスチャンはその事実を見ることも知ることもできないだけです。ただ目に見えなくて知らないからといって、ローマのクリスチャンたちが彼らのためにキリキア州とパンフィリア州の沖で寸分の狂いもなく臨在なさっておられる主を恨んだり否定するなら、それほど愚かなことはないでしょう。何も見えなくて離島に流されたような疎外感を感じているローマのクリスチャンたち、彼らのためにキリキア州とパンフィリア州の沖で緻密に臨在なさっておられる主、私たちと神様の関係もこれと同じです。私たちの目に私たちが望む結果が見えないからといって主を恨んだことがたくさんありました。私たちの前に私たちの計算になかった状況が展開されたからといって主を否定したこともたくさんありました。しかし私たちが信じている主は三日目によみがえられ、時間と空間を超越なさった復活の主であられます。今は私たちの目の前に何も見えなくても、不正と不義が猛威を振るっていても、主はこの瞬間にも私たちのためにキリキア州とパンフィリア州の沖で寸分の狂いもなく緻密に臨在なさっておられます。もし吹き寄せる向かい風のせいで私たちの人生の航路が変わったら、まさにそこは私たちが生まれる前から私たちのために用意なさった主の摂理の中で私たちの出生の意味を新しくかみしめることのできる恵みのキリキア州の沖です。私たちの前に私たちが望まない状況が展開されたら、まさにその状況は 誰かとの歪んだ関係を正す回復のパンフィリア州の沖です。忘れないでください。3日目によみがえられた主の中では、私たちの出生の意味が新しくなります。3日目によみがえられた主の中では、人間関係の意味が新しくなります。3日目によみがえられた主の中では、人生の意味が新しくなります。3日目によみがえられた主の中では、この世界の意味が新しくなります。3日目によみがえられた主の中では、私たちが経験するさまざまな事件と事故の意味が新しくなります。3日目によみがえられた主の中では、何一つ望みでないものはありません。お祈りしましょう。私たちの目に見えないと数えきれないほど神様を恨みました。神の私の経験に反する状況が展開されたと、あんなにも神様を否定しました。しかし死の力を打ち破って3日目によみがえられ、時間と空間を超越なさった復活の主が、今日も相変わらず私の主になってくださったことに感謝します。何も見えず知ることができなくても、3日目によみがえられた神様がキリキア州とパンフィリア州の沖で、今も私たちのために一寸の狂いもなしに臨在なさっておられることを忘れないようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、私たちの出生の意味が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、人間関係の意味が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、人生の意味が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、3年前に数多くの生命を何の罪もなく奪ったセウォル号の惨劇の意味が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、極限の対立の中にある南北関係の意味が新しくなるようにしてください。3日目によみがえられた主の中で、5月9日に行われる大統領選挙を通じて大韓民国の意味が新しくなるようにしてください。死の力を打ち破って3日目によみがえられた主の中では、望みに帰結されないことがないことを毎日何度もかみしめながら生きるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。